こんばんは、マリです。7月23日、日曜日の夜の0時25分です。今日は日付が変わってしまいましたね。今日はちょっといろいろ動き回ってまして、家に帰るのもちょっと遅かったんですよね。家に帰り着いたのが、どれぐらいだ？夜の9時半とかだったんですよ。で、そっからご飯食べてちょっと練習してとかやってたら、今日はちょっと遅くなってしまいましたね。今日は土曜日、今日というか昨日か 昨日土曜日は仕事普通にお休みでしたので、朝から練習に行ってまして、暑かったですね、昨日。最高気温35度とか、大阪それぐらいまで上がってまして、で、また昨日のその朝練の場所が、家から徒歩20分のちょっと遠い方のバイオリン工房まで歩いて行ってまして、もう汗だくです。汗だく。本当に暑い。めっちゃ暑かった もう、工房に行くだけでもう本当に大変です またね、バイオリンケースを背負って移動するのも、地味にこう背中に汗をかいたりとかね、ちょっと不快ですよね、あれ。しょうがないんですけど、そんなわけで頑張って20分歩いてバイオリン工房まで行きまして、今日は2時間練習してました。この前の木曜日か、木曜日のレッスンでアザラシビリのノクターンが一応終わったので、今日の練習のメインとしては、ベートーベンのスプリング・ソナタ、一応これを次のレッスンの課題曲にしようとしているので、そのスプリング・ソナタを細々練習したのと、あとは発表会で弾こうとしているバッハのアリオーソですね。で、発表会までがなんだかんだ3ヶ月ぐらいなので、どうかな、アリオーソも通しながら他の曲もまあ同時でやってくみたいな、レッスンがそんな感じになるんじゃないかなと思ってるので、一応同時進行でどっちも練習してる感じですかね。で、アリオーソの方はこの前のレッスンでポジションとか指番号を先生にも見てもらって、一応仮決めしたので、その先生と決めた番号、指番号とかポジションで今日はしっかり練習をしてきた感じですね。いや、本当に緊張でこう頭から飛んじゃうとか、弓がめっちゃ震えるとか あとは手汗をかいてポジション移動がうまくできないとか、その何があるかわからないですよね、当日。だから、その難しいハイポジションに挑戦するよりかは、確実なファーストポジションでいいんじゃないですかねとか、そのハードルを下げる方向で先生と打ち合わせをしましてですね。で、それを踏まえて練習してました。なんか3ヶ月も練習できるって、まだ3ヶ月もあるって思ってしまいそうになるんですけど、でも仕上げの段階が3ヶ月後って考えると、意外とすぐに来ちゃうんじゃないかなとも思うんですよね。まだまだ先と思わずにじっくり練習していこうかなと思ってます。で、朝練、バイオリン2時間終わった後はですね、その暑い中 また汗をかきながら一度家まで戻りましてですね、で、今度はチェロを背負って、いつもお世話になってるリペアマンの方がいらっしゃるバイオリン工房に行ってきました。もう少し近くにあればいいなって思うんですけどね。 私がいつもお世話になっているバイオリン工房は、基本的に朝がゆっくりなんですよ。なので、同じようにその練習場所貸してくださいみたいなことを言うのが難しかったりもするので、ちょっと今日はバイオリン工房はしごになっちゃったんですけれども、今日そのリペアマンの方のところに行ってきた用事としては、チェロの、メンテナンスがメインなんですけどね。チェロを買って7ヶ月かな、半年以上経ったので、状態を見てもらいがてら弦を変えてもらうのと、あと弓の毛替えですね。あとはちょっと弓を追加で買おうかなと、ちょっとそんな気になってるので、弓を在庫を見せてもらったりとか、そんな感じの用事で行ってました。で、弦はですね、チェロって弦の数は4本なんですけど、正弦、下弦、泥線、アー線で、そのメーカーを変える人も結構多くてですね。で、私のもともと張ってた弦も、実はその2本ずつでメーカーが違うんですよ。もともと張ってあったのが、正弦、下弦がスピロコアのクロム巻きですね。一般的なやつですね。で、泥線、アー線がラー線になります。オーソドックスな組み合わせですかね。プロの方はもっといいやつ使ってたりするんですけど、アマチュアの方とか、初心者の方とかは、大体この組み合わせが多いよっていう、王道ですね。ザ王道の組み合わせだったんですけど、やっぱりバイオリンを普段を弾き慣れてる身としては、正弦、下弦がやっぱり太いので押さえにくいんですよね。で、特に薬指とか小指は指の筋肉がなかったりして、その押さえるんですけど、弦の振動に負けて押さえ損ねて音が上ずっちゃうとか、ちょっとそんなこともありましてですね。で、もともと貼ってあったのはクロム巻きなんですけど、同じスピロコアからタングステン巻きっていうのが出てまして、違う金属なんですけどね。で、タングステンの方が比重っていうんですかね、その材質としては重たい弦になってまして、で、細いんですよ、弦の太さが。タングステンの方が細くて、なので女性でも押さえやすいっていう、そういう評価がされてる弦ですね。あと、プロの方はだいたいタングステンを使ってたりするので、弾ける人はタングステンが標準っていう、そんな位置づけらしいです。で、また高いんですよ、タングステン。 もうめっちゃ高くてですね、実は正弦と下弦のその2本だけで、スピロコアのタングステン巻きは2万5000円ぐらいするんですよ。信じられます？ 2 本ですよ。 2本で2万5000円ぐらいして、やばーってなりましたよね。なので、泥線、アー線も加えると、3万5000円ぐらい。なので、そんなにしょっちゅうは弦交換できないので、大事に使っていこうかなと思ってます。で、弦交換をしてもらった後は毛替えですね。チェロの弓を買ってから毛替え、実は初めてで、で、チェロを買ってからは松ヤニどれが合うのかわからなくて、実はいろんな松ヤニを試してたんですよね。なので、もともと貼ってあった毛はいろんな松ヤニが混ざっていて、ミックスされてたわけなんですけど、一応毛替えをしてもらってですね。で、その後私が塗ったのがメロスっていう松ヤニのダーク、今これをメインで使ってましてですね。で、それを塗ったので、一応今日毛替えしてもらってからの分はメロスのダークで統一される予定です。 まあ、これで本当に合う合わないとか引っかかり具合とか一応確認できるかなと思ってます。あとはですね、弓ですね。追加で、まあ、弓買おうかなと。絶対何が何でも欲しいっていうわけじゃないんですけど、まあこれぐらいの金額で、で弓の重心はこの辺で、で、まあ、自分が引きやすい、軽いとか重いとか、こんな風に感じる弓がいいっていうのを事前にお伝えしててですね、工房の方に、リペアのお兄さんにお伝えしてて、で、そこに出入りしてる弓の行商さんにお願いをして、私が希望するところに合う弓をですね、今日は3本用意してもらってました。で、まあ、3本毛替えとかしてもらってる間に弓を試装させてもらってですね、でその3本の中だったらこれがいいなっていう、その今日の中の私の1本っていうのが一応決まってですね、すごいですね。手元重心でもう横に引くだけですごいいい音がするっていう、もういい弓だなぁと思いながら弾いてたんですけど、実は今日は揃ってないんですけど、あと2本ぐらい業者さんに今貸してる他の弓があと2本あるとのことで、ちょっとその弓もぜひ弾いてから決めてほしいっていうふうに言われまして、多分来月になると思うんですけど、その今日弾いた中の1番の弓とあと2本弾き比べをして買うかどうか決めていこうかなと思ってます。